10ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をドンと拡大して掲載しています。男性の風疹抗体検査及び風疹の第5期の定期接種、対象者にクーポン券、抗体検査受診票を送付します。風疹の流行を防ぐため、抗体保有率が低い年代の男性を対象に、公費負担で風疹抗体検査及び予防接種1回接種を実施します。風疹は大人になってからかかると重症化しやすく、また妊婦が妊娠早期にかかると先天性風疹症候群と呼ばれる病気により、心臓病、白内障、聴力障害、発育発達遅延などの障害を持った赤ちゃんが生まれる可能性が非常に高くなります。自分自身だけではなく、周囲の人の健康を守るためにも、まずは抗体検査を受けましょう。実施期間、令和4年3月31日、木曜まで。対象者、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性には、7月にクーポン券、抗体検査受診票を個別送付しています。昭和37年4月2日から昭和47年4月1日の間に生まれた男性で抗体検査受診を希望する人は保健センターまで申し出てください。4月1日からクーポン券が届くまでの間にクーポン券を利用せずに抗体検査、必要に応じて予防接種、を受けた人は還付制度がありますので保健センターまで申し出てください。過去に風疹にかかったことがある、または抗体検査を受けたことがある人は保健センターまでお問い合わせください。受診の流れ。1、町内実施機関に事前予約の上クーポン券、抗体検査受診票を持参し抗体検査を受ける。2、抗体検査の結果、国が定める抗体価に満たなかった場合は、公費負担で予防接種を受ける。町内実施機関、医療機関名、住所、電話番号の順です。上山委員、120、電話、32-2036、小坂内科クリニック、新町、52-3、32-2602、小島内科小児科、三笠、17-8、33-0933、坂根委員、矢部、337-1、34-3300、忠岡委員、旗野署、456-8、32-2629、辻クリニック、547、32-2258、殿村委員、新町、30-1、33-5420、根本整形外科眼科医院、旗野署、137-1、33-8211、畠山耳鼻咽喉科アレルギー科、ホツ、292-1、34-3387、ヒサ産婦人科内科、16線、23-1、33-3110、水野委員、 183-7-32-2401、和久田耳鼻咽喉科138-1-34-5266、町外、県外の医療機関などでも受けることが可能です。詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。QR コードがあります。保健センター、電話 33-8000。 夏休みの自由研究にもどうぞ。唐子、鍵遺跡、史跡公園の林で虫と遊ぼう。史跡公園の野原で虫取りをします。網やトラップ、罠で虫を取り、虫の名前も調べます。日時8月18日日曜午前10時から11時30分小雨決行。集合受付場所唐子鍵遺跡史跡公園休憩所。受付午前9時30分から。対象者虫が好きな子供、保護者同伴。参加費無料。持ち物網、虫かご、水筒、タオル。服装帽子、長袖、長ズボン。唐子鍵遺跡史跡公園事務所。電話 34-5500。 11ページ。子どもの福祉の増進のために、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金。支給対象者、次のすべての要件を満たす人が対象です。令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父、または母。基準日、令和元年10月31日において、これまでに婚姻、法律婚をしたことがない人。基準日において、事実婚をしていない人。または、事実婚の相手方の精子が明らかでない人。支給対象者が基準日以後に死亡した場合は、対象児童に支給されます。支給対象者が基準日以後に児童扶養手当の資格を喪失した場合も給付金の対象となります。支給額17,500円。申請期間8月1日木曜から11月7日木曜。原則として申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。申請方法、子ども未来課窓口へ直接または郵送。郵便番号 636-0392、 奈良県四季郡田原本町 890-1。 原則として児童扶養手当現況届の手続きと同時に窓口で受付を行います。7月に新規認定請求を行った児童扶養手当受給資格者で未婚の人については、窓口または郵送で申請してください。提出物、申請書、戸籍謄本、その他必要な書類。支給時期、原則として令和2年1月の児童扶養手当定時払いの支給日と同日。振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。申請内容に不明な点があった場合、県や子ども未来課から問い合わせを行うことがありますが、 ATM の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに県や子ども未来課または最寄りの警察署、警察相談専用電話 #9110にご連絡ください。子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。 手当の受給に関する大切な手続きです。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届の提出を。児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している人は、それぞれ毎年児童扶養手当は8月中に現況届を、特別児童扶養手当は9月上旬までに所得状況届を提出していただく必要があります。この届は前年の所得や養育状況を把握し、手当を引き続き受給できるかどうかを確認するための大切な手続きです。8月分以降も続けて手当を受けるためにも必ず提出してください。提出期間、児童扶養手当、8月1日木曜から8月30日金曜。特別児童扶養手当、8月9日金曜から9月11日水曜。子ども未来課子ども支援係、電話 33-9036。 行政施策のための基礎資料、全国家計構造調査にご協力をお願いします。10月11月を実施期間として全国家計構造調査が実施されます。対象の世帯には8月中旬ごろから統計調査員が順次訪問します。パソコンやスマートフォンによるインターネット回答も可能です。調査の概要、この調査は家計における消費、所得、資産や負債の実態を総合的に把握し、その構造などを全国的、地域別に明らかにすることを目的に実施される統計法に基づく基幹統計調査です。調査の対象、全国の無作為に選ばれた約9万世帯が対象となります。個人情報は守られます。調査員には厳格な守秘義務が課せられています。また、調査票の記入内容は、統計作成の目的以外、税の資料に使用することはありません。総合政策課政策企画係、電話 34-2083。
12ページ、認知症の予防と認知症についての相談を。脳生き生き教室、ここだけカフェ。脳生き生き教室、認知症予防教室。物忘れが気になる、人の名前が出てこない、何を取りに来たのかわからないという経験はありませんか？誰もが気になる認知症について正しく理解を深め、認知症予防に効果的な取り組みを実際に体験し、暮らしの中で生かしてみませんか？日時、9月20日、10月18日、11月22日、12月20日、令和2年1月17日、2月21日、いずれも金曜、午後1時から2時30分、場所、青垣障害学習センター視聴覚室。講師、森の宮医療大学教授横井勝志さん。対象、おおむね65歳以上の町民で全日程参加できる人。参加費無料。定員30人。今まで受けていない人を優先。申し込み、8月23日金曜までに町地域包括支援センターに直接または電話。ここだけカフェ、認知症カフェ事業。 認知症についての心配や興味がある人を中心に、どなたでも参加いただけるカフェを開催します。認知症予防やケアに詳しい専門職や、認知症について学んだボランティアも参加し、どんなお話でも伺います。認知症や介護の相談もお受けします。身近な人には話しにくいようなことも、ここだけの居心地いい空間で気軽にお話ししてもらえるようなカフェを目指しています。皆さんのご参加お待ちしています。日時9月20日、10月18日、11月22日、12月20日、令和2年1月17日、2月21日、いずれも金曜、午後3時から4時30分。場所、青垣障害学習センター、青垣カフェ。対象、認知症について話したいこと、聞いてみたいことがある人など、どなたでも、申し込み不要。参加費、無料。青垣カフェでのお茶代、お食事代はご負担ください。町地域包括支援センター、電話34-2104。大和まほろば県域ニュース第10回、川西町。大和まほろば広域定住自立圏の市町村のつながりを深めるために、県域市町村、天理市、山添村、川西町、三宅町、田原本町、広報誌の偶数月号に、大和まほろば県域ニュースを掲載しています。川西町特産のネギ、夕崎ねぶかが焼酎に、昨年川西町商工会と奈良市の酒造メーカー、八木酒造が川西町特産のネギ、夕崎ねぶかを使った本格焼酎を開発しました。すぐにテレビや新聞などで取り上げられ、品薄状態が続いていました。6月から令和元年度の出荷が始まり、現在は川西町内の福西坂店、田原本町の道の駅レスティカラコ鍵などで購入することができます。一点一束、室町時代、一点にわかにかき曇り、沖縄の能面と一束のネギが降ってきたという地元の伝説にちなみ、一点一束と名付けられました。川西町は関西流農の発祥の地であり、古くからネギの生産地であることを物語る伝説です。独特の香りがインパクトあり、秋冬期にしか生産されない夕崎ねぶかを季節問わずに楽しんでもらおうと開発がスタート。約2年かけて完成しました。どうせ作るのなら香りも味もネギを感じられるものにしたかったと言われる通り、ネギの強い風味が感じられる焼酎に仕上がっています。問い合わせ、川西町商工会、電話0745-44-0480。3ページ。所得の少ない人や3歳未満の乳幼児がいる子育て世帯の人が対象です。プレミアム付き商品券事業。消費税、地方消費税率の 10% への引き上げが所得の少ない人、住民税非課税の人や、3歳未満の乳幼児がいる子育て世帯の人の消費に与える影響を緩和することを目的として、プレミアム付き商品券事業を行います。購入対象者、1、令和元年度の住民税が非課税の人、課税されている人に生活の面倒を見てもらっている人、配偶者や扶養されている人などや、生活保護の受給者などは対象外です。平成31年1月1日時点で、 住民票がある市区町村から申請書が送付されます。対象者の購入限度額は対象者1人につき最大2万5千円分。2、平成28年4月2日から令和元年9月30日生まれのお子さんがいる世帯の世帯主、令和元年6月1日時点などで住民票がある市区町村から購入引換券が送付されます。対象者の購入限度額は対象となるお子さん1人につき最大2万5千円分。1、2、両方対象の人は両方の条件で購入可能。なお、DV 被害者で他の市区町村から住民登録を移さずに田原本町に住んでいる人は、田原本町で申請できる場合がありますのでご相談ください。プレミアム付き商品券の申請から使用までの流れ。申請できる期間、1の対象と思われる人、8月1日木曜から11月30日土曜。購入引換券が届く9月以降から12月。商品券を購入できる期間、10月1日火曜から令和2年1月31日金曜。商品券を使用できる期間、10月1日火曜から令和2年2月29日土曜。健康福祉課内超プレミアム付き商品券事業実施本部、電話 33-9147、 33-9148。 プレミアム付き商品券の参加店舗などを募集します。プレミアム付き商品券を利用できる事業所を募集します。募集期間、令和2年2月28日金曜まで。参加資格、町内に事業所、店舗などがある人。なお、申し込みには営業実態の確認を行います。商品券には使用できない品目もあります。商品券の使用期間、10月1日火曜から令和2年2月29日土曜。申請方法、申請書を記入の上、町商工会へ提出してください。申請書は町ホームページに掲載しています。詳細は町ホームページをご覧ください。QR コードがあります。町商工会、電話 32-2552。14ページ、マイナンバーカードの申請をお願いします。マイナンバーカード、受付時間の延長、休日会長。マイナンバーカードをより取得しやすいように、受付時間の延長と休日会長を実施します。受付時間の延長、8月7日、21日、9月4日、いずれも水曜、午後7時まで、交付の受付は午後6時30分まで。休日会長、8月11日、9月8日、いずれも日曜、午前10時から午後4時。業務内容、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付、申請。その他の業務は行いません。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口で印鑑登録証明書を取得する際には、印鑑登録証、もしくは住民カードの提示が必要になります。忘れずにご持参ください。住民保険課戸籍住民相談係、電話34-2087。 一緒に食べようよ、子ども食堂田原元。主催、田原元町赤十字奉仕団。町内の小学生の居場所づくりを目的に、子ども食堂田原元を開催しています。食事の提供は月1回を予定しています。日時、9月14日土曜、正午から午後1時30分、参加無料。場所、青垣障害学習センター2階調理室。対象、原則として小学4年生以上。なお、田原元小学校区以外の児童は保護者の送迎が必要。定員約30人。問い合わせ、申し込み、8月26日月曜までに NPO 法人子育て健やかサークルへ、電話 35-3835。 詳細は QR コードを読み取ってください。 QR コードがあります。なお、メニューは未定です。アレルギーの対応はしません。参加児童の中で調理のお手伝いをしてくれる人は午前11時集合。三角巾とエプロン必要。15ページ、秋季総合競技大会。対象、町内在住在勤在学者。申し込み方法、中央体育館に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入し、中央体育館障害教育課スポーツ振興係へ。なお、抽選会には必ず一人出席してください。欠席の場合は危険とみなします。空手道、日時11月23日土曜、開始式午前9時。場所、中央体育館。種別、組手、型。小学1、2年生、3、4年生、5、6年生、中学生、高校生、小学生団体。参加資格、財団法人全日本空手道連盟公認道場と奈良県空手道連盟会員登録者。申し込み締め切り、11月7日木曜午後5時。グラウンドゴルフ、9月3日火曜。予備日、9月6日金曜。受付、午前8時30分。開始式、午前9時。県民運動場。種別、一般男子、女子。申し込み締め切り、8月23日金曜午後5時。ゲートボール、9月27日金曜。開始式、午前9時。老人福祉センターゲートボール場。チーム編成、監督を含めて7人以内。申し込み締め切り、9月20日金曜午後5時。剣道、10月13日日曜。開始式、午前9時30分。中央体育館。種別、小学1、2年生、3、4年生、5、6年生、いずれも男女混合。中学生男子、女子。申し込み締め切り、10月3日木曜午後5時。サッカー8人制、8月31日、予備日、9月7日、いずれも土曜。集合、午前9時。開始式、午前9時30分。県民運動場。種目、小学生低学年、幼稚園を含む、中学年、高学年。チーム編成、1チーム15人以内。申し込み締め切り、 8月22日木曜午後5時新体操10月27日日曜開始式午前10時中央体育館種目フープロープ総合小学生初級中級上級中学生初級中級上級申し込み締め切り10月17日木曜午後5時ソフトテニス一般男子女子9月1日予備日9月8日いずれも日曜開始式午前9時テニスコート申し込み締め切り8月22日木曜午後5時ソフトテニス中学生9月22日日曜予備日9月23日祝日開始式午前9時テニスコート申し込み締め切り9月12日木曜午後5時ソフトバレーボール10月6日日曜開始式午前9時中央体育館種別一般混合一般女子チーム編成監督を含めて7人以内混合の部は男子が常時出場できるのは2人以内申し込み締め切り9月26日木曜午後5時ソフトボール9月1日8日予備日9月15日いずれも日曜県民運動場種別一般男子チーム編成監督を含めて15人以内高校生以上の学生は2人まで女性または45歳以上の男子が常時2人以上出場申し込み締め切り8月15日木曜午後5時代表者会議抽選会8月25日日曜午後5時中央体育館会議室卓球9月22日日曜開始式午前9時30分中央体育館種目一般男子女子中学生男子女子小学生男子女子初級男子女子申し込み締め切り9月12日木曜午後5時テニス11月3日予備日11月10日いずれも日曜テニスコート種別時間シングルス午前9時一般ダブルス午前11時初中級混合ダブルス午後0時30分女子ダブルス午後2時申し込み締め切り10月24日木曜午後5時軟式野球小学生8月25日日曜県民運動場チーム編成監督1人コーチ2人選手20人以内申し込み締め切り8月15日木曜午後5時代表者会議抽選会8月18日日曜午後5時中央体育館会議室軟式野球一般9月22日29日10月6日13日いずれも日曜県民運動場チーム編成 監督を含めて20人以内。全日制の野球部の登録者は参加できません。申し込み締め切り。9月5日木曜午後5時。代表者会議、抽選会。9月8日日曜午後5時。中央体育館会議室。バレーボール、一般女子、9人制。9月15日日曜、開始式午前9時。中央体育館、チーム編成、監督を含めて15人以内。ただし、全日制の学生は参加できません。申し込み締め切り、9月5日木曜、午後5時。バレーボール、小学生6人制。9月14日土曜、開始式午前9時。中央体育館、チーム編成、監督1人、コーチ2人、選手12人以内。申し込み締め切り、9月5日木曜、午後5時。バドミントン、9月8日日曜、開始式午前9時。中央体育館、種別、中学1年生、2、3年生、いずれもシングルス男女別、中学生ダブルス男女別、一般高校生を含む、レディース初級男女別。申し込み締め切り、8月29日木曜午後5時。ペタンク、9月5日予備日、9月12日いずれも木曜、受付午前8時30分、開始式午前9時。県民運動場、チーム編成、1チーム競技者3人。申し込み締め切り、8月21日水曜午後5時。代表者会議抽選会、8月30日金曜午後3時。中央体育館研修室。ボーリング、10月6日日曜、受付午前10時。開始式午前10時30分。トドロキボール、大和郡山市。種別、青年男子女子18歳以上、少年男女、小学4年生以上18歳未満。参加料、青年男女1000円、少年男女700円。申し込み、当日会場で参加料を添えてお申し込みください。水泳、8月25日日曜、受付正午、開始式午後1時。田原本中学校プール、種別と種目の表があります。説明、小学2年生以下、3、4年生、5、6年生、中学生、高校生から29歳、30歳から44歳、45歳から59歳、60歳以上、いずれも男子、女子。種目、自由形、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ。いずれの種目も、25メートル、50メートル、個人メドレー100メートル、板キック、小学2年生以下、3、4年生、男子、女子、25メートル。レクリエーション種目、1分間泳、25メートルを1分に近いタイムで泳ぐレース。小中学生、高校生以上、いずれも男子、女子。 表終わり。1人3種目以内。レクリエーション種目を除く。申し込み締め切り。8月11日日曜午後5時。問い合わせ。中央体育館障害教育課スポーツ振興係。電話 33-5882。